半七捕物帳、海坊主、岡本喜堂、一。残念、残念。あなたは運が悪い。夕べ来ると大変にご馳走があったんですよ、と半七老人は笑った。それは四月半ばのうららかに晴れた日であった。まったく残念でした。どうしてそんなにご馳走があったんですと、私も笑いながら聞いた。と言って、脅かしただけで、実は散々の手で引き上げてきたんですよ。あさり貝を、小衣装と小っ端のようなカレーを三枚。それでずぶ濡れになっちゃ、魚屋も商売になりませんや。よく聞いてみると、昨日は旧暦の3月3日で、大潮にあたるというので、老人は近所の人たちに誘われて、久しぶりで品川へ潮干狩りに出かけると、花時の癖で昼頃からにわか雨が降り出してきた。船へ逃げ込んで、晴れ間を待ち合わせていたが、容易に晴れるどころか、ますます強降りになってくるので、とうとう諦めて帰ってくると、虹の悪い雨は夕方から晴れて、今日はこんな好天気になった。何しろ、前に言ったような獲物だからお話にならない。アサリは隣の家へやって、カレーは、ばあやと二人で煮て食ってしまったというのであった。昨日の不出来は例外であるが、一体に近年はお台場の獲物がひどく少なくなったらしいと老人は言った。それからだんだんと枝が咲いて、次のような話が出た。安政2年3月4日の昼過ぎに、不思議な人間が品川沖に現れた。この年は3月3日の節句に小雨が降ったので、江戸では年中行事の一つに数えられているくらいの潮干狩りが明くる日の4日に延ばされた。今日は朝から日本晴れという日和であったので、品川の海には潮干狩りの天満や煮たり船がおびただしく漕ぎ出した。中には屋根船で乗り込んでくるのもあった。阿波上総の山々を背景にして、見果てもない一大遊園地と化した海の上には、大勢の男や女や子供たちが、晴れた日光に輝く砂を踏んで、ハマグリやアサリの獲物を漁るのに忙しかった。彼らの多くは時刻の移るのを忘れていたので、昼飯を食いかかるのが遅かった。ある者は船に帰って、うちから用意してきた弁当の十詰めを開くのもあった。ある者は、獲物のハマグリの砂を吐かせる間もなしに、すぐに吸い物にして味わうのもあった。ある者は、貝の他に、小さいカレーやコチを掴んだのを誇りにして、煮たり焼いたりして召喚するのもあった。砂の上に毛線や薄べりを敷いて、握り飯や海苔巻きの寿司を頬張っているのもあった。彼らは暖かい潮風に吹かれながら、飲む、食う、喋る、笑うのに余念もなかった。その陥落の最中であった。一人の奇怪な人間が影のように現れてきたのであった。もちろん、どこから出てきたのか知れなかったが、彼は年の頃40前後であるらしく、髪の毛をおどろに長く伸ばして、その人相もよくわからない。顔の中から鋭い目玉ばかりが、乱々と光っていた。身には 破れた古合わせを着て、その上に新しい蓑を重ねて、手にはのりひびのような枯れ枝の杖を持って、素足でぶらぶらと迷い歩いている。その風体がここらの漁師とも見えなかった。さりとて普通の宿なし小敷とも思われない。まずは一種の気違いか、絵に描いてある仙人の類かとも見られるので、彼の通る道々の人はいずれも目を見張って見送っていた。こうして不思議そうに見返られ見送られながら、彼は不公平気で潮干の群れの間をさまよい歩いているので、若い女などは気味悪そうに人の影に隠れるのもあった。船の中へ逃げ込むのもあった。しかし、この奇怪な男は別に他人に対して何事をするでもないらしかった。さりとて諸人が遊び戯れているのを見物して歩いているのでもないらしかった。ただその鋭い目を光らせて何を見るともなしに迷い歩いているだけのことであったが、そのうちに彼は職人らしい一群れに取り囲まれた。酔っている職人の一人は彼の前に立ちふさがって大きいチョコを突きつけた。おい大将、頼む、一杯飲んでくれ。機械な男はニヤニヤ笑いながら、無言でそのチョコを受け取って、相手のついでくれた酒を一息にぐっと飲み干した。いやあ、馬鹿に飲みっぷりがいいぜ。もう一杯頼もうと、他の一人が入れ替わってチョコを突き出すと、彼は猶予なしに、それをも飲んでしまった。それが一種の凶を引いたらしく、他の群れから食い残りの握り飯を持ってきたものがあったが、彼はそれをも心よくむしゃむしゃと食った。海苔巻きの寿司や塩せんべいや、何でもかんでも彼の前に突き出されたものは、たちまちにみんな彼の口へ入ってしまった。しかも彼はただ時々にニヤニヤと笑うばかりで、かつて一言も言わなかった。何を話しかけても何を聞いても彼はつんぼうであるかのように一切その返事をしなかった。彼は面白半分に職人から突きつけられた酒や食い物をただ黙って飲み食いしているだけであるので、周りを取り巻いている人々も少しく飽きてきた。彼もさすがに満腹したらしく、もちろん何の挨拶もなしに諸人の囲みを抜けてまたふらふらと歩き出した。彼はそれからどこへ行ったか別に詮議するものもなかった。どこの船でも昼飯を済ませて、再び潮干狩りを続けていると、やがて夕七つ、午後四時を過ぎたかと思う頃に、かの男はまたふらふらと現れた。彼は誰に言うともなしに、遠い沖の方を指さして叫んだ。潮が来る、潮が来る。その声に驚かされて、ある人々は彼の指さす方に目をやったが、広い干潟に潮の寄せてくるような景色は見えなかった。今日の夕潮までには、まだ半時余りの間があることは誰も知っていた。彼は高い空を指さしてまた叫んだ。早手が来る。天狗が雲に乗ってくる。今度彼が指さしたのは沖の方でなかった。彼は反対に丘の方角を仰いで、あたかも愛宕山あたりの空を示しているのであった。この気違いじみた警告に対して 別に注意の耳を傾ける人も少なかったが、それでも品川の海に慣れている者は少しく不安を感じて、彼の指さす方角を見返ると、春の日のまだ暮れきらない江戸の空は青々と晴れて静まっていた。はやてが来ると彼はまた叫んだ。天気晴朗の日でも品川の海には突然はやてを吹き起こすことがある。船頭たちは無論それを知っているので、この奇怪な男の警告を一概に笑って聞き流すわけにもいかなかったが、そうした恐ろしい魔風を運び出してくるらしい雲の影はどこにも見えないので、彼らはやはり油断していると、男は続けて叫んだ。潮が来る、はやてが来る。彼の声はだんだんに激してきた。彼はいよいよ物狂おしいようになって、そこら中を駆け回って叫び歩いた。はやてが来る、潮が来る。はやてが襲ってくるのと、潮が満ちてくるのとは別問題でなければならなかった。それを知っている者はやはり笑っていたが、彼は諸人の気球が今目の前に迫っているかのように、片手に空を指さし、片手に沖を指さして、踊り上がって叫び続けた。はやてが来る。踊り狂って飛び回っているうちに、彼は砂地のくぼんだところへ足を踏み込んで、引き残った潮だまりの中に横ざまに倒れた。倒れながらも彼はやはりその叫び声をやめなかった。この気違いめ。気の早い者は腹を立てて、そこらに転がっている貝殻を掴んで投げつけた。ある者は砂を掴んで浴びせかけた。それでも彼は口を閉じなかった。貝殻がバラバラと飛んでくるうちに、その大きい一つが彼の額に当たって、左の眉の上から生血が流れ出したので、血に染み砂にまぶれた彼の顔はものすごかった。彼はその目をいよいよ光らせて、はやてとしおとを叫んだ。こうなると一方に気違い扱いにしていながらも、彼の警告に対して、諸人の胸の奥に一種の不安がかすかに湧き出してきた。女子供を多く連れている組では、そろそろ帰り自宅に取りかかる者もあった。そのうちに、ある船の船頭。それは老人で、さっきからかの男と同じように、小手をかざして陸上の空を仰いでいたのであるが、にわかに突っ立ち上がって、大音に怒鳴った。はやてだ、はやてだぞ、早く引き上げろよ。海の上に生活している彼の声は大きかった。それが遠いところまでも響き渡って、諸人の耳を驚かした。あたご山の上かと思われるあたりに、たった一つかみほどの雲が現れたのである。他の船頭どももにわかに騒ぎ出した。彼らも声を揃えて、はやてだはやてだと叫んで触れ回った。潮の引いている海ではあるが、それでもはやての声は人々の胸を冷やした。遠いも近いも互いに呼び連れて、慌ただしく自分たちの船へ引き上げようとするとき、一陣の凄まじい風が突然に天から吹き落としてきた。黒い雲はちっとも動かないで、夕日の沈みきらない西の空はやはり明るく晴れているのであるが、海の上には目に見えない風がゴーゴーと暴れ狂って、足弱な女子供はとても立ってはいられなくなった。 あるものはよろめき、あるものは吹き倒されて、いずれも砂の上にうつぶしてしまった。船の軒にかけてあるほおずき提灯や、そこらに敷いてある門扇や薄べりの類は、何者かにひっつかまれたように、虚空はるかに巻き上げられた。人々は悲鳴を上げてうろたえ騒いだ。船頭どもは駆け回って、めいめいが預かりの客を、ともかくも船の中へ助け入れようと焦っているうちに、今日はどうしたものか、予定の時刻よりも出潮が少し早いらしく、砂地の底からもここからも無数のカニが群がったように白い泡をブクブク吹き出してきたので、船頭どもはまた慌てた。潮が差してくる、潮が来ると、彼らは強い風と戦いながら叫び回った。早手も幸いに長くなかった。しかし、潮はだんだんに満ちてくるので、人々はいよいようろたえて船へ逃げ上がった。死人は一人もなかったが、早手が吹いて通るときに、木の枝や何かを叩きつけられて、顔や手足に負傷したものもあった。吹き倒されて貝殻や石に傷つけられたものもあった。手ぬぐいなどは吹き飛ばされて、男も女も皆チラシ紙になってしまった。船に脱いでおいた上着などは大抵どこへか飛んでいった。男の紙入れ、女のかんざし、そんな紛失物は数えきれなかった。ハマグリやアサリの獲物も大抵捨てて帰った。命に別状のなかったのをせめてもの幸せにして、今日の潮干狩りの群れは散々の体で皆引き上げた。二。めいめいの宿元へ引き上げて、やれよかったと初めて落ち着くとともに、どの人の口に登ったのも、かの奇怪な人間の噂であった。その風体や挙動が奇怪であるのは言うまでもない。さらに奇怪を感じせしめたのは、彼が誰よりも先に早手や潮を予報したことであった。老練の船頭すらもまだそれを発見し得ない間に、彼がどうしていち早くそれを予覚したのであろう。はじめは気違いの上ごとぐらいに聞き流していた彼の警告がいちいち図星に当たっていたのである。人か神か仙人か、諸人はその判断に迷った。混乱の折柄で彼がそれからどうしたか、どこへ行ってしまったか、誰も確かに見届けたものはなかったが、最後にここを引き上げたのは、築地菓子の船宿山石の船で、その船頭は聖司という若いものであった。乗り合いは男五人と女一人で、船には酒肴をたくさん積み込んで、潮干狩りは名ばかりで、大抵は船の中で飲み暮らしていたが、昼過ぎになってから船を出て、人真似にアサリなどを少しばかり拾い始めると、かの早手に出会って狼狽して、五人のうち二人は早々に船へ逃げ込んできたが、他の三人と女とが戻ってこないので、二人は心配してまた探しに出た。聖司も見ていられないので、一緒にそこらを探して歩いたが、何分にも風が激しいので、叩きつけるような砂や小石を目口に打ち込まれて、どう失ってしばらく立ちすくんでいるうちに、二人の男の行方を見失ってしまった。やがて目を開いて、再びそこらを探し歩いていると、 よほど離れた砂の上にひざまずいて、一人の女が一人の男と何か話しているらしいのを遠目に見た。女はどうやら自分の船の客らしいので、聖司はもしもしと呼びながら近寄ろうとするときに、またもや、はやてがどっと吹き下ろしてきたので、聖司もたまらなくなって砂地にうつぶした。彼が頭を上げたときには、その女も男ももう見えなかった。船へ帰ると、五人の男もかの女客もいつの間にか無事に戻っていた。ただそれだけであれば別に司祭もないが、その時かの女客と話していたらしい男が奇怪な人間の姿であったように、聖司の目に映ったのである。混雑の場合でもあり、またそんなことを詮議すべきでもないので、聖司は何にも言わずに漕いで帰った。そこでは何にも言わなかったが、かの奇怪な男の噂が出るたびに、聖司はそれを人に喋った。自分の船の女の客が、どうもかの奇怪な男と知り合いででもあったらしいと吹聴調した。その日の客のうちで、男二人は二度ばかり山石に船を頼みに来たことがあったが、馴染みが浅いので、どこの人だか知れなかった。他の三人と女一人は初めての客であった。したがって、彼らのすべてが何者であるか一向わからなかったが、何でも下町の町人らしい風俗で、船頭の祝儀も相当にくれた。それが半七の耳に入った。彼はすぐ築地菓子へ出向いて、まず船頭の聖司を調べたが、聖司は前にも言ったほかには何も知らないと言った。船宿ではなおさら知らなかった。もしその客のどれかがまた来たら、きっと俺のところへ知らせてくれ。悪くすると、とんだ引き合いを食うぞ。半七は念を押して帰った。それはもうかの潮干狩りから半月ばかりのちであった。神田三河町のうちへ帰ると、半七はすぐに古文の孝次郎を呼んで、聖司という若い船頭の身元を調べろと命令した。孝次郎は受け合って帰ったが、その明くる日すぐに出直してきた。親分、大抵はわかりましたが、船頭仲間で聞いてみましたら、あの聖司という野郎は、今年21か2で、これまで別に悪い噂もなかったと言います。何にも道楽はねえか。商売が商売だから、酒も少しは飲む。小ば口ぐらいは打つようだが、別に鼻をつままれるような嫌なこともしねえそうですよ。品川の女に馴染みがあるそうだが、これも若い者のことで、しょうがありますね。身に引き比べて贔屓をするなと、半七は笑った。だが、まあいいや。そこまでわかれば、大抵の見当はついた。ご苦労ついでに品川へ行って、あいつがこの頃の遊びっぷりを調べてきてくれ。店の名はわかっているだろうな。わかっています。化け伊勢のおたつという女です。すぐに行ってきましょう。孝次郎はまた出て行ったが、その晩彼が引っ返してきての報告は、半七を少し失望させた。聖司は月に四五旅は来るそうですが、まあ身分相当といったくれいの使いっぷりで、今月になって二度来たが、別に派手なこともしねえと言いますよ。どうでしょう。もう少し他を洗ってみましょうか。まあ、よかろう。今になんとかなるだろうと、半七は言った。だが、まあ、これだけじゃすまねえ。 これからもあの野郎に気をつけてくれ。ヨーガス。幸次郎は重ねて受け合って帰ったが、別に取り留めたことも探し出さないと見えて、それからまた半月ほど過ぎるまで、この一件については何の新しい報告も持ってこなかった。人の噂も七十五日で、潮干狩りの噂はだんだんに消えていった。半七も他の仕事に忙しく追われていたが、それでも彼の頭にはまだこの一件がこびりついていて離れなかった。あの船頭はどうしたと、半七は時々に催促した。親分も執念深えねえと、幸次郎は笑っていた。わしも助裁なく気をつけてはいますが、どうも何にも当たりがねえんですよ。その客というのもそれぎり来ねえか。それぎり顔を見せねえそうです。こうして4月も過ぎ5月になって、梅雨らしい雨が毎日降り続いた。5月10日の朝である。半七がいつもよりも少し朝寝をして、用事を使いながら縁側へ出ると、隣の庭のザクロの花が赤く濡れていた。外では冷え巻きを売る声が聞こえた。ああ、今日も降るかな。鬱陶しそうに薄暗い空を見上げていると、表の格子をガタピシと開けて、幸次郎が慌ただしく飛び込んできた。親分、起きましたかい？今起きたところだ。何かあったか？潮干狩りの一件以来、幸次郎は半七に催促されるのが苦しいので、築地菓子の船頭は言うまでもなく、芝浦から柳橋、神田川あたりの船宿を回って、絶えず何かの手がかりを見つけ出そうと焦っているうちに、今朝偶然にこんなことを聞き出したのである。しかも、それは夕べのことで、神田川の網船屋の船頭の船八というのが、おなじみの客を乗せて隅田川の上の方へ弱みに出た。客は本郷の湯島に屋敷を構えている一世三四郎という旗本の隠居であった。東橋下からだんだんに綾瀬の方まで登っていったのは夜も四つ、午後十時を過ぎた頃で、雨もひとしきり小闇になった。もちろん濡れる覚悟であったから、客も船頭も身の傘をつけていたが、雨が止んだらしいので、隠居は傘を脱いだ。傘の下には手ぬぐいで頬かむりをしていた。素人は傘をかぶっていると、思うように網が打てない。隠居は自分でも網を打つのである。今夜はあまり獲物が多くないので、彼は少し切れ気味でもあった。網を貸せ、俺が打つ。船頭の手から網を取って、隠居は暗い水の上にさっと投げると、何か大きなものがかかったらしい。鯉かナマズかと言いながら、船八も手伝って引き寄せると、大きい獲物は魚でなかった。それは確かに人の形であった。水死の亡骸が弱みにかかるのは珍しくない。船頭はこれまでにもそんな経験があるので、またお客様かと嫌な顔をした。かがり火の光でそれが男であることを知ると、彼はすぐに流そうとした。昔の船頭仲間には一種の習慣がありましてね、と。半七老人はここで私に説明してくれた。身投げのあった場合に、それが女ならば引き上げて助けるが、 男ならば助けない。なぜというと、女は気の狭いものだから、つまらないことにも命を捨てようとする。死ぬほどのことでもないのに死のうとするのだから助けてやるが、男の方はそうでない。男が死のうと覚悟するからには、死ぬだけの理屈があるに相違ない。どうしても生きていられないような事情があるに相違ない。いっそ、見殺しにしてやる方が当人のためだと。まあ、こういうわけで、男の身投げはまず助けないことになっている。それが自然の習慣になって、他の推進人を見つけた時にも、女は引き上げて解放してやるが、男は大抵突き流してしまうのが多い。男こそいい面の皮だが、どうも仕方がありませんよ。ここの船でも船頭が男の推進人を突き流そうとするのを隠居は制した。まあ、引き上げてやれ。何かの縁で俺の網に入ったのだ。こう言われて、船八も争うわけにはいかなかった。彼は指図の通りに網をたぐって、ともかくもその男を船の中へ引き上げると、彼は死んでいるのではなかった。網を出ると、彼はすぐにあぐらをかいた。何か食い物はないか腹が減った。隠居も船八も驚いていると、男はそこにある陸に手を入れて、生きた小魚をつかみ出してむしゃむしゃと食った。二人はいよいよ驚かされた。まだ何かあるだろう、酒はねえかと、彼はまた言った。ぐずぐずしてやがると、これだぞ。彼は腹巻からでも探り出したらしい。いきなりに合口を引き抜いて二人の目先に突きつけたので、船頭はまたびっくりした。しかし、一方は武家の隠居である。すぐにその刃物を叩き落として、再び彼を水の中へ投げ込んでしまった。はあ、はあ、悪いカワウソだと。隠居は笑っていた。しかし、それがカワウソでないことは分かりきっていた。船八はただ黙っていると、隠居はこれに興を覚ましたらしく、今夜はもうこれで帰ろうと言った。船頭は素直に漕いで帰った。この報告を終わって、幸次郎は、半七の顔色を伺った。どうです。変な話じゃありませんか。三。半七は黙ってその報告を聞いていたが、やがて思い出したようにうなずいた。そんな話が去年もあったな。おめえは知らねえか。知りませんねと。幸次郎は首をかしげた。やっぱりそんな話ですかい。まあ、そうだ。なんでもそれは麻布あたりの奴らだ。町人が三四人で品川へ弱みに行くと、海の中からチラシ紙の男がひょっくり浮き出したので、船の者はびっくりしていると、その男はいきなり船へ飛び込んできて、何か食わせろと言うんだ。へえ、よく似ていますね、と、幸次郎は不思議そうに目を見張った。それからどうしましたえ。こっちはあっけに取られているから、何でも相手の言うなり次第さ。船に持ち込んでいる酒と弁当を出してやると、息もつかずに飲んで食って、また海の中へ入ってしまったそうだ。まるでカッパか海坊主のようなやつですね。そうすると、ゆうべのやつもやっぱりそれでしょうよ。きっとそれだ、と半七は言った。 いくら広い世の中だって、そんな変な奴が幾人もいるわけのものじゃね。きっと同じ奴に相違ね。この間の潮干狩りに出てきた奴も、やっぱりそれだろう。だが、妙な奴だな。人間のくせに水の中に住んでいて、時々に丘や船に上がってくる。まったく、カッパの親類のような奴だ。火災の源兵衛堀でも探してみるかな。ちげえねえと、孝次郎も笑った。この頃、顔や体を真っ黒に塗って、生のキュウリをかじりながら、私は火災の源兵衛堀、カッパのせがれでござりますと、歌ってくる一種の小敷があった。したがって、カッパといえば、生のキュウリを食うもの、カッパの住処といえば、源兵衛堀にあるというように、一般の人から冗談半分に伝えられて、中には本当にそれを信じているものもあったらしい。半七は笑いながらまた聞いた。夕べの奴は合い口のようなものを出したと言ったな。そうです。何でも光るものを船頭の目の先へ突きつけたそうですよ。いよいよ変だな。そんな奴を売っちゃっておくと世間のためにならねえ。しまいには何をしでかすか知れねえ。俺もよく考えておこう。おめえも気をつけてくれ。孝次郎を返した後で、半七はいろいろに考えた。孝次郎の報告で、夕べの出来事も大抵はわかっているものの、念のためにもう一度その船頭の先八に会って、詳しい話を聞いたらば、また何かの手がかりを探り出すことがないとも限らない。半七は立って窓を開けると、一旦晴れそうになった今朝の空も、また薄暗く曇ってきた。しょうがねえな。舌打ちしながら半七は神田の家を出ると、横丁の角で若い男に会った。男は築地の山石の船頭、聖司であった。親分さん、おはようございます。やあ、聖公、どこへ行く？お前さんの家へ。ちょうどいいところで会いました。と、聖司はすり寄ってきて囁いた。実はね、この頃は毎日天気が悪いので、商売の方もあんまり忙しくないもんですから、昨日の昼過ぎに小梅の友達のところへ遊びに出かけました。すると、その途中で一人の女に会ったんですよ。その女は近所の湯からでも帰ってきたと見えて、七つ道具を持って蛇の目の傘を差してく。どうも見覚えのあるような女だと思って、すれ違いながら、傘の中を覗いてみると、それがね、親分さん。それ、いつかの潮干の時の女なんですよ。半七は無言でうなずくと、聖司は左右を見返りながら話し続けた。こいつ、見逃しちゃいけねえと思ったから、わしはそっとその女の後をつけてゆくと、それから小半丁ばかり行ったところに瓦屋がある。その隣の生垣のある家へ入ったのを確かに見届けたから、それとなく近所で聞いてみると、その女は、おとわと言って、深川あたりの旦那を持っているんだそうです。なるほど、庭の手入れなんぞもよく行き届いていて、ちょいと小綺麗に暮らしているようでした。そうか、と半七は笑いながらまたうなずいた。それはご苦労。よく働いてくれた。その女は30ぐらいだと言ったっけな。ちょいと見ると27、8ぐらいにはバカすんだけれど、もう30か、ひょっとすると一つや二つは面を出しているかもしれません。小股の切れ上がった 垢抜けのした女で、生まれは堅気じゃありませんね。
わかった、わかった。
道の悪いのによく知らせに来てくれた。いずれお礼をするよ。聖人に別れて、半七は往来に突っ立って少し考えた。聖司が乗せた潮干狩りの客は、かの怪しい男と何かの関係があるらしい。現にその一人の女は、早出の最中に彼と話していたらしいという。方々、この潮干狩りの一組を詮索すれば、自然に彼の正体もわかるに相違ない。これは神田川へ行って、先八を詮議するよりも、まず公明で張って、その方をよく突き止めるのが近道らしい。こう思案して、半七は、まっすぐに公明へ行くことにした。曇るかと思った空は、また薄明るくなって、馬屋橋の私を越える頃には、濁った大川の水も光ってきた。傘はお荷物かな。半七はまた下打ちをしながら、向こう岸へ渡って行くと、その頃の小梅の中野郷のあたりは、為永春水の梅ごよみに描かれた世界と多く変わらなかった。正木の生垣を取り回した人家がまばらに続いて、そこらの田や池では雨を呼ぶような蛙の声が騒々しく聞こえた。日和下駄の歯を吸い込まれるようなぬかるみを一足向きにたどりながら、半七は聖司に教えられた瓦屋の前まで行き着いた。隣といっても、その間にかなりの空き地があって、そこには古い井戸が見えた。井戸のそばには大きいアジサイが咲いていた。半七はその井戸をちょっと覗いて、それから生垣越しに隣を伺うと、おとわという女のうちは、さのみ広くもないらしいが、なるほど、聖司の言った通り、ここらとしては小綺麗にできているらしい造作で、そこの庭にも、アジサイが茂っていた。しょうがないね。また庭の先へ骨を放り出しておいて。お千代や、吐きだめ持って行って捨ててきておくれよ。縁先で女の声が聞こえたかと思うと、女中らしい若い女が、ほうきとゴミ取りを持って庭へ出てきて、魚の骨らしいものをかき集めているらしかった。犬か猫が食い散らしたのかと思ったが、半七は別に思い当たることがあるので、抜き足をして裏口へ回っていくと、女中はその骨のようなものを吐き溜めへ投げ込んで、すぐに台所へ入った。半七はそっと吐き溜めを覗いてみると、魚の骨は皆生魚であるらしかった。犬や猫がこんなにきれいに生魚を食ってしまうのは珍しい。さらに注意して伺うと、吐き溜めの底には、やはり生魚の骨らしいのが重なっていた。半七は引っ返して元の井戸端へ来ると、瓦屋の女房らしい女が洗濯物を抱えて出てきたので、道を聞くような風をして、女才なく話しかけて、隣の家ではどこの魚屋から魚を買っているかということを半七は聞き出した。それは、半丁ほど離れた、魚虎という店で、ちょっとした料理もできると、女房は、口軽に話しかけた。魚虎へ行って、半七はさらに、こんなことを聞き出した。おとわのうちは、お千代という女中と二人暮らしで、深川の木場の番頭を旦那にしているということで、なかなか贅沢に暮らしているらしい。旦那が来た時には、 いつでも三品よしなの仕出しを取る。その間にも毎日何かの魚を買うが、三月の末頃からは生魚の買い物が多い。別に人も増えた様子はないが、確かに買い物は多くなった。犬や猫は一匹も飼っていない。これだけのことが分かって、半七の腹の中には、この事件に対する一通りの筋道が立った。4。これだけのことが分かった以上、すぐに音羽を呼び出して吟味してもいいのである。しかし、彼女は三十を越して旦那取りでもしているような女であるから、一筋縄では素直に口を開かないかもしれない。女の強情な奴は男よりも始末が悪い。半七はたびたびそれに手ごりをしているので、彼女がいかに強情を張ろうとも、抜き差しのできないだけの証拠をつかんでおかなければならないと考えながら、魚虎の店を出てまた引っ返してくると、途中で若い女に会った。それは、音羽のうちの女中で、小風呂敷を持って何か買い物にでも出て行くらしかった。お千代さん、お千代さん。自分の名を呼ばれて、若い女中は不思議そうに見返ると、半七は近寄って、なれなれしく声をかけた。私は、魚虎の親類のもので、二三日前から、あそこへ泊まりに来ているんですよ。昨日も、お前さんが買い物に来た時に、奥の方にいたのを知りませんでしたかえ。そら、お前さんが、ボラを一尾、キスを二尾、ソーダガツオの小さいのを一尾取りに来たでしょう。こちらから届けますというのに、いや、急ぐからと言って、お前さんがすぐに持って行ったでしょう。お千代は黙っていた。空はいよいよ明るくなって、裂けかかった雲の間から日の光が強く漏れてきたので、半七は彼女を誘うようにして、道端の大きいえのきの下に立った。ねえ、魚虎の帳面を見ると、仕出しが時々にある。それは、木場の旦那のだろう。お千代は無言でうなずいた。それはわかっているが、もう一人のお客様だ。そのお客は、四五日ぐらい途切れてまた来ることがある。昨日は来たんだね。お千代はやはり黙っていた。そうして、日の暮れから出て行って、夜中に帰ってきたかえ。それとも今朝になって帰ってきたかえ。何しろ生魚をむしゃむしゃ食って、その骨を庭の先なんぞへむやみに捨てられちゃ困るね。相手はまた黙っていたが、一種の不安がさらに恐怖に変わったらしいのは、その顔の色ですぐに悟られた。ね。全く困るだろうと、半七は笑いながら言った。あんな仙人だか小敷だか山男だかわからねえお客様に舞い込まれちゃ、全くうちの者泣かせよ。あの人はなんだえ、うちの親類かえ。知りません。名は何と言うんだえ。知りません。時々に来るのかえ。始終来ているのかえ。知りません。嘘をつけと、半七は少しく声を荒くして、お千代の腕を掴んだ。あそこのうちに奉公していながら、それを知らねえという理屈があるか。まったく来ねえものなら、はじめからそんな人は来ませんと、なぜ言わねえ。うちの親類かと聞けば知らねえという。名は何と言うと聞けば知らねえと言う。それが確かに来ている証拠だ。さあ、隠さずに言え。お前はいくつだ？ 18ですと、お知恵は小声で答えた。よし、少しお調べの筋がある。俺と一緒に番屋へ来い。お知恵は真っ青になって泣き出した。番屋へ連れて行くのもかわいそうだ。魚虎まで来い。半七は彼を引っ立てて再び魚虎の店へ引っ返すと、魚屋の亭主や女房も半七がただの人でないことを悟ったらしく、奥へ案内して丁寧に茶などを出した。夫婦は泣いているお千代をなだめて、もうこの上は何でも正直に申し上げるのがお前のためであると説得したので、年の若い彼女はとうとう素直に白状した。去年の冬の夜に、乞食だか仙人だか山男だかわからないような男がおとわを訪ねてきた。どこから来たのか、それは知らないとお千代は言った。何でも、おとわが金をやっているらしかったが、男はそれを受け取らなかった。おとわは結局彼を物置へ連れ込んで住まわせることにした。男は時々に抜け出してどこへか行く。そうしてまたふらりと帰ってくる。不思議なことには彼は好んで生魚を食う。もちろん普通の煮物や焼き物も食うのであるが、その他に何か生物を食わせなければ承知しない。彼は生魚を頭からむしゃむしゃ食うのである。彼は懐に合い口を忍ばせていて、生魚を食わせないとすぐにそれを振り回すのである。それには、おとわも困っているらしい。お千代も気味を悪がって、何とかして暇を取りたいと思っているが、主人からは余分の心づけをくれて無理に引き止められるので困っている。どう考えても、あの男は、一種の気違いに相違ない。しかし、主人とどういう関係にあるのか、それはちっとも知らないと、お千代は言った。それにしても、そんな怪しい人間が出入りするのを、近所で気がつかないはずはないと、半七は思った。その詮議に対して、お千代はこう答えた。彼は昼の間は物置に寝ていて、日が暮れてからどこへか出て行く。帰ってくる時も夜である。ここらは人家が少ない上に、大抵のうちでは酔いから戸を閉めてしまうので、今まで誰にも悟られなかったのであろう。現に夕べも酔いからどこへか出て行って、夜の明けないうちに戻ってきて、朝飯には小さいソーダガツオを一尾食って、その骨を庭先へ投げ出しておいて、物置へ入って寝てしまったとのことであった。半七はすぐにお千代を案内者にして、おとわの家へ踏み込んだが、生魚を食う男の姿は物置の中から見出されなかった。主のおとわも見えなかった。タンスや洋ダンスの引き出しが取り散らされているのを見ると、彼はめぼしい品物を持ち出して、どこへか駆け落ちをしたらしく思われた。木場の旦那は今夜来るはずだと、お千代が言ったので、半七は幸次郎と他に二人の子分を呼び集めて、おとわの空き巣に網を張っていると、果たして憂鬱すぎに、その旦那という男が三人連れで訪ねてきた。連れの二人はすぐに抑えられたが、旦那という四十前後の男は合口を抜いて激しく抵抗した。子分二人は薄手を折って危うく彼を取り逃がそうとしたが、とうとう半七と幸次郎に追い詰められて、泥田の中で組み伏せられた。 彼らはすべて海賊の一類であった。音羽の旦那は騎兵というもので、表向きは騎馬の材木問屋の番頭と称しているが、実は深川の八幡前に巣を組んでいる海賊であった。他にも、六蔵、十吉、文字、鉄蔵という同類があって、上辺は堅気の町人のように見せかけながら、手下の船頭どもを使って、品川や佃の沖の係り船を荒らしていた。時には、上総豪州の沖まで乗り出して、都会の船を襲うこともあった。音羽は、木更津の茶屋女の上がりで、騎兵の商売を知っていながら、その囲い物になっていたのである。疑問の怪しい男は、外房州の海上から拾い上げてきたのであると、騎兵は申し立てた。去年の10月、彼らが房州の沖まで稼ぎに出て、相当の仕事をして引き上げてくる途中、人のようなものが波をかいて彼らの船を追ってくるのを見た。人かアシカかイルカかと月の光で海の上を透かしてみると、どうもそれは人の形であるらしい。伝え聞く人魚ではあるまいかと彼らも不思議に思って船足を緩めると、怪しい人はやがてこちらの船へ泳ぎついてきた。騎兵は度胸を据えて引き上げさせると、彼は塩水に濡れたままで船端に座り込んで、出し抜けに何か食わせろと言った。言うがままに飯を与えると、彼は平気で幾杯も食った。物も言えば飯も食うので、それが普通の人間であることは分かったが、一体彼は何者で、どうして海の中に浮かんでいたのか、その司祭は分からなかった。何を聞いても彼の返事は要領を得なかった。彼は自分を江戸へ連れて行ってくれと言った。こんなものを連れて帰ってもしようがないので、騎兵は残酷に彼を元の海へ投げ込ませると、彼は再び浮き出して執念深く船の後を追ってきた。それが大抵の魚よりも早いので、騎兵もなんだか恐ろしくなってきた。迷信の強い彼らは、この怪しい男を捨てて帰って、それがために、何かの災いを招くことを恐れたので、再び彼を引き上げさせて、とうとう江戸まで連れて帰ることになった。金杉の浜へ着いて、ここで怪しい男と別れようとしたが、男はあくまで付きまとって離れないので、騎兵らは持て余した。一つ船に乗せてきて、自分たちの秘密を、うすうす悟られたらしい恐れもあるので、いっそ彼を殺してしまおうかとも思ったが、人の腹の底を見透かしているような彼の鋭い目にじろりと睨まれると、肝の太い海賊どもも思い切って手を下すことができなかった。子分の一人が品川に住んでいるので、騎兵はひとまずそこに預けて彼を養わせることにしたが、彼は小学坊のように大酒を飲んだ。不思議に生魚を好んで食った。そうしているうちに、どうして探し出したか、深川の騎兵の家へも訪ねてきた。さらに進んで、小梅の音羽の家へもその怪しい姿を見せるようになった。時によると、どうしても帰らないので、音羽は呼んどころなく物置の中に泊めてやることもあった。彼は品川に泊まって今まで小半年の月日を送っていたが、それが人の目に立たなかったのは、いつでも隅田川から大川へ出て、 さらに沖へ出て水の上を往来していたためであろう。彼は魚と同じようにどんなに冷たい水でも平気で泳いだ。ただ水中でサメなどに襲われる危険を防ぐためだと言って、常に合口を懐に忍ばせていた。今年の3月4日、騎兵が同類4人とおとわを連れて品川の潮干狩りに出て行くと、かの怪しい男がそこらを徘徊しているのを見た。悪い奴が来ていると思いながら、わざとそ知らぬ顔をしていると、昼過ぎになって彼は、早手が来る、潮が来ると叫んで歩いた。そうして、その警告の通りに恐ろしい早手が吹き出して、潮干狩りの人々を騒がしたので、騎兵はいよいよ驚かされた。その以来彼らは仕事に出るたびに、必ずこの怪しい男を一緒に乗せていくことにした。彼を乗せていくと、いつも案外のいい仕事があるので、彼らの迷信はますます高まった。彼らは彼の名を知らないので、冗談半分に誰かが言い出したのが通り名になって、彼らの仲間では先生と呼ばれていた。騎兵と同時に召し取られたのは、重吉と鉄蔵の二人で、その白状によって、他の六蔵と文字も続いて縄にかかった。古文の先導どもも皆刈り上げられた。ただ、かの男と音羽の行方だけは当分知れなかったが、それから半月ほど経った後、羽田の沖に女の死骸が浮かび上がった。それは、かの音羽で、左の乳の下を刃物でえぐられていた。大抵のお話はまずこれまでですが、どうです。その変な男の正体は、お分かりになりましたか、と半七老人は言った。わかりませんね、と私は首をかしげた。それはね、かずさむしくの海坊主、万吉というやつでした。へえ、その生魚を食うやつか。そうですよ、と半七老人は微笑んだ。九十九里浜の生まれで、子供の時から泳ぎが上手で、二里や三里は苦もなく泳ぐというので、海坊主というあだ名を取ったくらいのやつです。そいつが、だんだんに味情が悪くなって、27、8の年に、とうとう、伊豆の島へ送られた。10年ほども島に暮らしていたのですが、もう辛抱ができなくなって、島抜けを考えた。と言って、めったに船があるわけのものではありませんから、泳ぎのできるのを幸いに、いっそ泳いで渡ろうと、大胆に工夫して、月のない晩に思い切って海へ飛び込んだのです。いくら泳ぎが上手だからといって、一気に江戸や上総房州まで泳ぎつけるはずはありませんから、その途中で荷船でも漁船でも何でも構わない。見当たり次第に飛び込んで、食い物をねだって腹をこしらえて、あるところまで送ってもらって、そうしてまた海へ飛び込んで泳ぐというやり方をしていたんです。何しろ変な人間が海の中から不意に出てくるんですから、大抵のものは驚いてしまって、まあ、言うなり次第にしてやるというわけで、めぐりめぐって房州の方へ。はじめは、故郷の上総へ帰るつもりだったそうです。恐ろしいやつですね。まったく恐ろしいやつですよ。ところで、 房州沖で騎兵の船に泳ぎついて、そこで飯を食っているうちに、ふと考え直して、故郷へうかうか帰るのは堅論だ。いっそこの船へ乗って江戸へ送ってもらおうと。それから先は騎兵の白状通りですが、こいつがなかなかずぶといやつで、島破りのことなぞはもちろん言いません。わざと気違いだかなんだか得体のわからないような風をして、ずうずうしく江戸までついてきたんです。しかも、蛇の道は蛇で、この船がただの船でないことを、万吉は早くも睨んだものですから、江戸へ着いてからも離れようとしない。離れたらすぐに路頭に迷うから、執念深く食いついている方が得です。こっちにも弱みがあるから、どうすることもできない。結局、品川の子分のところへ預けられて、たらふく飲んで食って遊んでいる。さすがの海賊も、こんな奴に会ったのが因果です。そのうちに、だんだん増長して、騎兵のうちへ押しかけていく。音羽のうちへも行く。それも、飲み倒しだけならいいが、しまいには、手米同様にして、音羽を手に入れてしまったんです。音羽ももちろん、素直に言うことを聞くはずはありませんが、旦那の騎兵も一目置いているような変な奴に見込まれて、怖いのが半分で、まあ、往生してしまったんでしょう。しかし、それを騎兵に打ち明けるわけにもいかないので、いやいやながら万吉のおもちゃになっているうちに、私どもが、だんだんに手を入れ始めて、女中のお千代が魚虎へ引っ張られていったので、音羽もこれは危ないと感づいたんでしょう。物置に隠してある万吉を呼び出して、早くここを逃げてくれと言うと、万吉は、そんなら俺と一緒に逃げろと言って、例の合口を振り回す。もう旦那と相談する暇もなしに、音羽は、めぼしい品物や有り金をかき集めて、無理無体に万吉に引きずられて、心にもない道行きを決めたんです。昼のうちは近所の藪の中に隠れていて、夜になってから千住の方へ回って、潮入り包みあたりの土手の下に穴を掘って住んでいましたが、それも人の目につきそうになったので、またそこを這い出して、今度は神奈川の方へ落ちてゆく途中、音羽が隙を見て逃げようとしたのが喧嘩の始まりで、とうとう例の合口で命を取られることになってしまったんです。その万吉はどうしましたと、私はまた聞いた。神奈川の町で金に困って女の着物を売ろうとしたのから足がついて、ここでいよいよ召し取られることになりましたが、その時には髭なぞをきれいに剃って頭はいがぐりにしていたそうです。島破りの上に人殺しをしたんですから、引き回しの上で獄門になりました。生魚を食うのは子供の時から浜辺で育って、それから10年余りも島に暮らしていたせいですが、だんだんに戦議してみると、何も好んで生魚を食うというわけでもない。人を脅かすためにわざと食ってみせていたらしいんです。それが本当でしょう。こう煎じ詰めてみると、別に変わった人間でもないんですが、ただ不思議なのは、潮干狩りの日に早手の来るのを前もって知っていたことです。それは、長い間島に暮らしていて、 海や空を毎日眺めていたので、自然に一種の天気予報を覚えたのだということですが、それは本当か、それとも人騒がせのまぐれあたりか、確かなことはわかりません。しかし、万吉が牢内で今日は雷が鳴ると言ったら、果たしてその日の夕方に大きい雷が鳴って、16箇所も落雷したと言って、明治になるまで牢内の噂に残っていました。じゃあ、昨日はその海坊主に天気予報を聞いていけばよかったですね、と、私は言った。まったくですよ。ところが、昨日はあいにくに、そんな奴が出てこなかったので、あっあっあっあっあっあっ、と、老人はまた笑った。